皆さんおはようございます。今日で48になりました。ありがとうございます。すっかり年を取ったなという気は全くしないんですけども18ぐらいの時から年取ってない感じで本当になんかですね、人生やり残したことが多すぎてですね、あと300年ぐらい生きたいような気がするんですけども、まあ、これは全て神様がお決めになることですので、まあ、生きている限りは、とにかくなんやかんややってるかなという気がしますけれども、皆さんに祈っていただいてですね、本当に健康を支えられて、こうして奉仕をさせていただけているということを本当に心から感謝いたしております。ありがとうございます。まあ、誕生日というのはこの祝われる日ですけれどもね、感謝したい日ですね。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。息子もすっかりドラムが上手くなりまして、別に教えたわけじゃないんですけども、いつの間にか私より上手くなってしまって、一つ仕事が減ってちょっと残念な気がしますけども今日はですね、御言葉と賛美の礼拝ということで、皆さん後ろにあそこに置いてありましたけど、1枚ずつこれお取りいただいてますでしょうかね。今日は参加型の礼拝なんですね。私は今日は説教しません。ずいぶん久しぶりですね、これやるのはね。多分2年以上経ってるんじゃないかと思うんですが、皆さんに、読んでいただいて賛美をしていただいて、でちょっと字がね小さいんで あれなんですけども、読むところが決まってます。司会の詩と書いてあるところは私が読みます。私一人で読みます。それから善と書いてあるところは全員で読みます。声を揃えて、ゆっくりでいいですから、声を揃えて読みます。それから男と書いてあるところは男性だけが読んでください。大きい声で読んでください。女と書いてあるところは女性だけが読んでください。で、こう読んで歌って、読んで歌ってっていう感じになりますので、多分終わったら充実感があると思います、というようなことで、今日は去年1年間お話をいたしましたパウロの生涯の中から、彼のその宣教の足跡をかいつまんで振り返るように聖句を選んでおります。全部使徒の原稿録から選んでおりますが、多分来月か再来月、今度はパウロの教えということで、その手紙を中心に同じような賛美の礼拝をしたいと思っておりますが、今日はこれを読みながら歌いながらですね、パウロの生涯を40分ぐらいで一気に振り返ってみようということであります。ではお読みいたします。タイトルと聖書の箇所は読む必要がありませんので、最初は詩と書いてありますので、私が読みいたしますから皆さんお聞きください。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず、食べも飲みもしなかった。アナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて行った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。 するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。
主にハレルヤ、主にハレルヤ、越え高らかに主を賛美しよう。主にハレルヤ、主にハレルヤ、越え高らかに主を賛美しよう。大空見上げて始めよう、私たちの愛を主に捧げよう。歌声を上げて賛美に満ち溢れ、イエスの愛の歌を主にハレルヤ、主にハレルヤ、主にハレルヤ、越え高らかに主を賛美しよう。
アンティオキアでは、そこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエ、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。
雪で月をあまねく水子の民にも心ばかえて新たにせよと、新たにせよと、暗き闇もしばし日の日なるイエスの輝きを照らす明日は近し、訴え人心をおかげでイエスにと、ゆかしむ歌を嬉しき声に、嬉しき声に、暗き闇もしばし日の日なるイエスの輝きを照らす明日は近し、語れ一つ身より滅びの中より、救わんがため下りしイエスを、下りしイエスを、暗き闇もしばし日の日なるイエスの輝 は近し、示せ救いの君を苦しみたまいし、このイエスの他に救いはあらじ、救いはあらじ、暗き闇もしばし、日の日なるイエスの輝きを照らす、明日は近し。
パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵って、パウロの話すことに反対した。
そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方を全体に広まった。
あなたこそ私の主、あなたのほかに幸いなし。御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがある。語ってください、あなたの御旨を教えてください。御言葉により、あなたこそ私の主、あなたのほかに幸いなし。御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがある。語ってください、あなたの御旨を教えてください。御言葉により、
さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、 ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。そこでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。
導きの手を述べたまえ、名がそばにある、この身は安し、主よ主よ、名が強き手に御霊へ、あよわき我を、主の導きをただ頼みとす。時長川に座を指す我は、手に導きたまえ、わよわきわれを。嵐の中もなど恐るべき、主は涙をば吹き去りたまわ。手に導きたまえ、たよわきわれを。夜は明け渡り、嵐は過ぎて、我が目は青が夢見し我が家。手に導きたまえ、かよわきわれを。
ところが
この女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、監視に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた監視は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。
真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、 牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての鎖も外れてしまった。目が覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持って刺させ牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。
我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。イエスは主、イエスは主。その賛美もて褒めたたえよう。イエスは王、イエスは王。この賛美もて褒めたたえよう。
我らの主に向かって、
我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。イエスは主、イエスは主。この賛美もて褒めたたえよう。イエスは王、イエスは王。この賛美もて褒めたたえよう。イエスは主、イエスは主、イエスは主。この賛美もて褒めたたえよう。イエスは王、イエスは王。この賛美もて褒めたたえよう。
パウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、
救い主、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて、あなただけが我らの神、あなただけが救い主、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて、私はあなたのもの、主は私の主よ私は、主よ私はあなたのもの、主は私のすべて、主よ私のもの、主は私のすべて。
その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。
ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので、彼らの家に住み込んで一緒に食事をした。その職業はテント作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていた。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。その主はパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって、人々に神の言葉を教えた。
イエス我らの主、喜ぼう一つの家族、喜ぼう父なる神。ファミリー、神はファミリー。イエス我らの主、喜ぼう一つの家族、喜ぼう父なる神を、神の家族、イエス我らの主、喜ぼう一つの家族、喜ぼう神。
パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、 パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰等、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。
そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の右の福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。
主の愛の長うちに満ちあふれおるとき、主の持ちたもて伸ばされ落ちたまえ、我が主よ落ちたまえ、我をも見恵みを取り継ぐに取り置き、砕として滅びゆく魂を重荷とはなさずや、何故に主の救い人々に語らぬ。持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも栄を表さ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも見恵みを取り継ぐに取り置き、管として。
7日の期間が終わろうとしていたとき、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。そこで都全体は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ、境内から引きずり出した。そして門はどれもすぐに閉ざされた。彼らがパウロを殺そうとしていたとき、 エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告が守備大隊の千人隊長のもとに届いた。千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけた。群衆は千人隊長と千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ2本の鎖で縛るように命じた。
フェストゥスはカイサリアへ下り、翌日裁判の席についてパウロを引き出すように命令した。パウロが出するとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲んで重い罪状をあれこれ言い立てたが、それを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の立法に対しても神殿に対しても皇帝に対しても何も罪を犯したことはありませんと弁明した。しかしフェストゥスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロに言った。お前はエルサレムに登って、そこでこれらのことについて私の前で裁判を受けたいと思うか。
パウロは言った。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかしこの人たちの訴えが事実無根なら、誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。そこでフェストゥスは陪審の人々と協議してから、皇帝に上訴したのだから皇帝のもとに出廷するようにと答えた。
生きてる限り主を賛美し、心を尽くして主を讃えよ。神の御前で安らぎ賛美し、喜びに満ちる我が魂を褒め歌おう。心を込めて声の限り我が魂を褒め歌おう。力の限り讃えよ。
生ける限り、
生きてる限り主を賛美し、心を尽くして主を讃えよ。神の御前で安らぎ賛美し、喜びに満ちる
我が魂よ。
我が魂褒め歌を、心を込めて声の限り我が魂を褒め歌を。力の限り讃えよ。
我が魂よ。
我が魂よ褒め歌を、
心を込めて、
心を込めて声の限り我が魂よ褒め歌を。力の限り讃えよ。
時に南風が静かに吹いてきたので、 人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。やがてカウダという小島の陰に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから、船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海鋲を下ろし、流されるに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間、太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が行って礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。
神は我が力、我が高き櫓、苦しめる時の近き助けなり。たと一羽か
人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、 他の者は信じようとはしなかった。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。
愛の光輝き暗闇を照らし出す、我が主イエスよの光、理由を与える力、命の御言葉、我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉。
天の父なる神様、あなたは一人の人を選び、彼に語りかけ、彼を作り変え、あなたの尊い使命を与えて、その生涯を導かれました。さまざまな困難、常に死と隣り合わせでありました。思い通りにいかないことばかりでした。それでも彼は決して諦めることなく、彼を作り変えてくれた、そして誠の救い主と信じるイエス・キリストの福音を地の果てにまで送り届けることができました。神様、私たちの上にもあなたは同じ御業をなしてくださると信じます。あなたは私たちを呼び召し出してくださいました。必要な助けを与え、導きを与え、時には試練も困難もありますけれども、どうぞ私たちもあなたが指し示されているその場所に向かって歩ましてください。あなたは必要な御言葉を与えてくださいます。必要な助け手を与えてくださいます。時には天使をさえ送って励ましてくださる神ですから感謝をいたします。 パウロを作り変え導き、そして豊かに用いられた主の御手がここにおられる。いや、全世界のあなたの皆を呼ぶお一人お一人のその背後にあってしっかりとお支えくださることを心から感謝をいたします。与えられとしております日々、無駄な日は一日もありません。神様、どうかあなたの御顔をしっかりと見て、仰いで、その声を聞いて、あなたの後に従うものであらせてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。皆さんの上に祝福がありますように。今日の礼拝はこれであります。ありがとうございました。